愛する天のお父様、今日も新しい朝をありがとうございます。神様は私が祈ったことに対してとても誠実に答えを出してくださいます。本当に感謝です。神様は素晴らしい方です。良いことをなされる方です。どうぞ私の今日が神様の栄光を表すことができる一日となりますように。今日も語るべき御言葉を教えてください。この祈りを愛するイエス様のお名前を通し御前にお捧げいたします。アーメン。おはようございます。 AMI ジャパン花巻の幸子がお送りする今日も一日ハッピーデーの時間です。今日は靴屋のマルチンについて御言葉を聞いていきましょう。寒くなってきましたね。東北地方では冬を迎えるために除雪用具を新調したり、雪囲いをしたり、冬のタイヤをスタッドレスタイヤに履き替えたりします。11月には初雪が降る日もあり、紅葉と雪を同時に見ることができます。寒くなると思い出すのがトルストイの靴屋のマルチンというお話です。そのお話はこんなお話です。ある町にマルチンという丁寧な仕事をする靴屋さんがいました。マルチンは奥さんも子供もずっと前に亡くなってしまい、マルチンは一人ぼっちでした。ですからマルチンの心の中には悲しい涙が詰まっていました。そんなマルチンは聖書を毎晩毎晩夢中で読みました。なぜなら聖書を読むと心が平安で満たされるからでした。ある日マルチンは夢の中でイエス様の声を聞きました。マルチン、マルチン、明日行くから待っておいで。次の日マルチンは朝から窓の外ばかり気になっていました。本当だろうか、本当にイエス様は来てくれるのだろうか。マルチンは胸がいっぱいでした。すると窓の外を見るとおじいさんが吹雪の中で雪かきをしていました。マルチンはおじいさんを家に招き、熱いお茶を入れてあげました。次は寒そうな格好をした女の人が泣いている赤ちゃんをあやしているのが見えました。女の人は夕べから何も食べていなかったので、赤ちゃんにあげるお乳が出ないというのです。マルチンはパンとスープを出して与え、自分の上着を女の人に渡しました。女の人は上着を受け取るとマルチンに何度も何度もお礼を言い、上着で赤ちゃんをしっかりくるんで帰っていきました。次にはおばあさんが自分のリンゴを盗んだ男の子を怒鳴る声がしました。マルチンは飛び出していって仲裁に入りました。マルチンは男の子にリンゴを買って与え、盗みは神様を欺くことだと諭し、おばあさんには許しの大切さを話しました。和解した二人はお互いをいたわりながら仲良く帰っていきました。マルチンは家に帰り、昨夜の夢の中のイエス様の声を思い出しました。するとマルチンの前には昼間の雪かきのおじいさんと赤ちゃんを抱いた女の人、またおばあさんと男の子がにっこり笑いながら現れて言いました。マルチン、私がわからなかったのか。あれはみんな私なんだよ。マルチンの心は喜びでいっぱいになりました。マルチンの机の上の聖書にはイエス様のこんな言葉が記されていました。マタイの福音書25章35から40節、あなた方は 私が空腹であった時、私に食べるものを与え、私が乾いていた時、私に飲ませ、私が旅人であった時、私に宿を貸し、私が裸だった時、私に着るものを与え、私が病気をした時、私を見舞い、私が牢にいた時、私を訪ねてくれたからです。すると、その正しい人たちは答えて言います。主よ、いつ私たちはあなたが空腹なのを見て食べ物を差し上げ、乾いておられるのを見て飲ませてあげましたか？いつあなたが旅をしておられる時に泊まらせてあげ、裸なのを見て着るものを差し上げましたか？また、いつ私たちはあなたのご病気やあなたが牢におられるのを見てお尋ねしましたか？すると王は彼らに答えて言います。まことにあなた方に告げます、あなた方がこれらの私の兄弟たち、しかも最も小さい者たちの一人にしたのは私にしたのです。アーメンというお話です。私はあれはみんな私だよとイエス様の言葉を聞き、わーっと泣き出したくなります。自分の人生でイエス様と出会うチャンスがどんなにたくさんあったことでしょう。自分の周りにいる困っている人、弱っている人、悩んでいる人、飢えている人、あるいは自分に対して煩わしいことをする人がいたなら、その人をイエス様と思い親切に関わるということです。私は親切にしたらつけ上がられ、もっともっと要求が強くなるんじゃないかとか、煩わしい人なら関わらない方が身のためだとか、など自分を守ろうとしがちです。自分を守る？私を守ってくださる方が私を守ってくださるのに、私の力では相手も自分も救えない。だからどんな時も神様に祈りを持って関わることで親切をする勇気が出ます。詩編23編8節、私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。アーメン。対人関係で私は神様に自分の弱さをさらけ出し、助言を求めることが多いです。ある場合には、私の親切を利用する人がいます。そして、私がその人の希望通りにいかない場合、私に対して憎しみを持ち始めます。あちこちで私の悪口を言い歩くこともあります。しかし、神様に祈り続け、イエス様と共にいる私はすでに勝利ですから、神様が親切にしなさいとおっしゃるのだから最善を尽くします。それが相手の満足に足らないとしても、それは神様の与える境界線。だから出し惜しみせず安心して最善を尽くせるのです。神様は私の成長を望まれているのと同じぐらい、相手の成長も望まれています。さて、ある年の大学入試問題にこんな倫理の問題がありました。次のうちキリスト教の中でふさわしい考えは次のうちどれか。正しいものを一つ選びなさい。丸一、何事でも自分の嫌がることは人にもしないようにしなさい。丸二、何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。丸三、人がしてほしいことに対しては自分の節度をわきまえて与えなさい。丸四、相手が重荷になるような親切はしない。聖書を読んだことがない学生なら、道徳心や経験で考えれば、どれも正解のように思えるかもしれません。正解は丸2です。 マタイの福音書7章12節。それで何事でも自分にしてもらいたいことは他の人にもそのようにしなさい。これが律法であり預言者です。マルチンも読んでいたのだと思います。マルチンはイエス様の訪問を待ちながらも、その日に出会う人たち、出来事に最善を尽くしました。出会いには良いものばかりとは限りません。どんな出会いにも祈りながら心を尽くして神様の愛を示す心でありたいです。マタイの福音書5章39から42節。しかし私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の頬も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。アーメン。私たちの持ち物はすべて神様からのものです。詩篇24編1節。地とそれに満ちているもの、世界とその中に住むものは主のものである。アーメン。差し出しなさいと神様がおっしゃるなら差し出すのです。神様からモリアでイサクを全焼の生贄として差し出すように告げられたアブラハムを思い出してみてください。創世記22章10から12節。アブラハムは手を伸ばし、刀を取って自分の子をほふろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた。はい、ここにおります。御使いは仰せられた。あなたの手をその子に下してはならない。その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよくわかった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。アーメン。神様は私たちの心をご覧になります。私も神様に大切なものを差し出すよう示され、正直気持ちが揺らいだけれど、差し出す決心をし、支度をしていたら、直前になってストップがかかる経験をしました。神様は必ず私を守ってくださいます。神様が必ず守ってくださるのに、自分の利益や保身ばかりを願い、その与えられたものを私物化し、自分の力で守ろうとしたり、与えることを惜しんだりしがちなのは、人の弱さです。イエス様はこうおっしゃっています。ルカの福音書6章46から49節。なぜ私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人たちがどんな人に似ているかあなた方に示しましょう。その人は地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を据えて、それから家を建てた人に似ています。洪水になり、川の水がその家に押し寄せた時も、しっかり建てられていたから、びくともしませんでした。聞いても実行しない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ています。川の水が押し寄せると、家はいっぺんに倒れてしまい、その壊れ方はひどいものとなりました。アーメン。聖書を学んだなら行動してみましょう。イエス様はいつでもあなたに会いに行くよとおっしゃっています。聖書の言葉を信じて勝利の喜びをつかみ取りましょう。今日も一日ハッピーデイ。素晴らしい一日をお過ごしください。それでは元気にいってらっしゃい。シャローン。